DJ グッドのドラケテンウォーウォートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。本当は今日関東にいる予定でした。軍曹です。
暑くなりましたね。ゆうちです。来月から激動になりそうです。はるかです。
はい、どうもこんにちは。ということで、はい、
どうも
はい、よろしくお願いします。
はい、最近ゆうちさん何かありましたか？
唐突ですね。
うん、あの久々の最近、ね、
いやもう暑いっすよね。しかもなんかね、あの梅雨入ってすごい雨降ってきて、でそれがしばらく落ち着いてめちゃめちゃ暑いっすよね最近。天気いいし、で雨降ったら僕ドラクエウォークね しばらくやってるんですけど、雨降ったらウォークしにくいっすよね。出かけにくいじゃないですか。
まあ、
でその後またピーカンで晴れてます、この暑いのも歩くのしんどいじゃないですか。
ね、そっちの方がやば
い。しにくくて、ちょっとね最近ね、まあドラクエ8のコラボイベント今やってるんですけど、ちょっとね進捗が悪い。
まあ、確かにこの暑さ、殺人級の暑さで外で出ようとは思えない、
特にねやっぱね日差しが強い。入るとねまだね風あったりするとね、いいんですけど、マジやばい。
ちなみにな
んかあるんですか、その日差しの対策とかやってることって。
俺全然やってないんですよね。全然やってないから、どっちかといえばやっぱ暗くなってから散歩するとか夜の方が多いかも。
一時やってましたよね。なんかね、あの深夜じゃないけども、夜ウォーク配信的な。
深夜徘徊ね。
深夜徘徊。その言葉言っていいのかなって思って言ったと、俺は言えなかったけど。
やってました。ねえ、やってた。みんなに言われる深夜徘徊のおじいちゃんウォーク。
こんなにあのカンカンで今、出たら、
ね、ただでもね、昼間もなんか1時間ぐらいだったらちょっと汗かくために出た方がいいのかなとも思うけどね。あ、ちゃんと新陳代謝しないとね。
あの日を浴びないとカルシウムがね、あの吸収されません
か。ビタミン、カルシウム、そうそう、まあちょっとね、本当熱中症にならない程度にね、ちょっと水分補給とかしながら。
日傘男子とか今いっぱいいます。
あ、いるらしいですね。そうそう、はあ、そういうのもありみたいですけど。
やってる人は見かけないですけどもね、あの私の周りではね。
本当ですか。でも意外といます。
出れやんから。でも出やなあかん人はさせるんじゃないですか。
ちなみになんですけど、まあご存じない方のためにちょっと言いますと、ゆうちさんが関東住まいで、はい、荒川さんが中部ですよね。あ、はい、近畿とそっち方面 で私はまあ東北、まあ岩手なんですけども、まあね、ちょっと住んでる地域ね、こう三者三様でバラバラになってますけども、まあお話聞いてる限りだと、まあ共通したなんすか、天候を受けてるなっていうね、ちょっと印象が、ありまして、一応ね、梅雨のね発表はされてますし、まあじゃあ次いつ明けんのやつ話でもある中ね、でもこうやって暑いしなっていうね話にも なりますけども、
ね、沖縄はもうね梅雨明けしたらしいですからね。
いやよ、
なんか結構早かったらしいですよ、例年よりは。
やっぱりそうなんですね。今梅雨かみたいな感じじゃないですか。
そうそう、いつもさ、なんかここ数年梅雨入りしましたって言ったら1週間ぐらい晴れるんだよね。
そう、でこっから収録回す日からなんか3日間ぐらい雨って言ってたのに短縮されてるし、雨の予報が。
そうそう、なんかね、だんだん降水確率減ってってて、曇りになってきてて、気がついた晴れっていう。
晴れみたいな。
なるほどね。まあ言うてね、来週から7月っすからね。
そうですよね。
もう7月入っちゃう。
中頃ぐらいまでは梅雨のイメージありますけどね、毎回。
そうですね。
なんか、えらい、ガンガンでいいやけど大丈夫かみたいな。
一応ね、まあ来週から7月ということで、 7月イコール夏イコール、ね、こう暑いみたいな感じでね、ちょっと何かが揃った感はあるちょっと季節になりますけども、ただね今6月なのにっていうことでね、
え、うんう
ん、うん、困ったもん
ね、夏並み、
うん、
まあだからあれですよね、当然のことながらエアコンはもう完全に大活躍中。
いや、つけなく
てガンガンかけてますよ。
ね、でも、はい、まあ、本州っていうか、そのね、あの北海道とかやったらまだちゃうかもしれへんけど、うん、まだ距離はあれど、同じような暑さなんですね。
うん、いや暑い暑い、俺そうこの間ちょっと北海道旅行行ってきたんですけど、うん、まあ、夕方夜はね確かに涼しかったりするんですけど、うん、昼間結構暑かったっすよ。
あ、そうですか。
うん、
あ、そうなんや。うん、
なんか、
え、じゃあ、はい、北海道急に暑くなった感じなんかな、あ、この間まで15度ぐらいなんやけどみたいなこと言ってるから、うん、
なんか北海道の真ん中の方とかは結構暑くなりやすい地域らしいんですけど、その日も28度ぐらいまでいったのかな、めちゃめちゃ暑くて、
暑い、うん、
なんか北海道って風がないイメージがあるな。
まあ、ね、うん、そういうのもあるし、うん、今やちゃんとクーラー置いてるところも多いらしいですからね、北海道。
そうですね、うん、
ですよね。けどなんかやっぱ一番なんか関東がね暑い、なんかムシッとしてるようなイメージがあります。
いやー、そうそう、ムシムシしてんのがねだいぶ、
こちらも東海地方やから東海地方がやばいですよ。あの暑さの日じゃないっていうかやばいですよ、うん、あの山の方がやばいですね。海は風通るから、うん、山の方がマジで、うん、うん、やばいですね。
なね、うん、もう日本で過ごしやすいとこって逆にどこっていう話。
どこ？確かに。
いるね。うん。うん、
まあ地味ついてなかったらね。まあまあ、まあ、いいんやけどな。
うん。
うんうん、
いうこと
だからね、いわゆる避暑地のね、はい、軽井沢とか伊豆とか、うんうん、あと那須高原もなんか結構涼しいっていうので広告見ましたけど、そういうところに行けばまだいいんだろうか、大して変わんないような気も。
なんか暑いぞ。なんかあの、まあ、あの木の下やったら涼しいかもしれないけど、
そうそうそう、多分風はね通るんだと思うんですよね。
暑いぞ。うん、
朝だけじゃないの？涼しい。
可能性ある。可能性ある。夕方は涼しいんだろうな。ね、
そう。なんか過ごしやすいですって言って下のとこに格好書きで朝と夕方だけみたいな感じ。
騙される。
うん。いい気もしますけどもね。まあまずまああのまあ私も職場でもまあ他のね、働いてる会社さんでもあるかと思いますけども、熱中症には気をつけてみたいなね呼びかけもあるかと思いますが、あの、
いやね、
十二分に気をつけた方がいいですね。うん、はい、といったところで、今回なんですけども、今回は先週ですか、先週先々週に実装されましたデスマシーン、新コインボスデスマシーンについて語りたいなと思います。はい、では、はるかさん、フリーよろしく。
はい、デスマシーンのよろしく、ゆうき。
はい、改めまして本編です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
よろ
しくお願いします。はい、デスマシーンということなんですけども、オリジナルっていうか元はドラクエ7ということで、私は記憶にないっていうやつなんですけど、
まあ、いったなーって感じだな。
お二人は結構記憶には強いですか？
え、ないです。こいつの姿は覚えてないんですけど、ここの話はよく覚えてるんで。
あ、俺逆だわ。このモンスターは覚えてるけど、ストーリー覚えてない。ちょっと合わせた方がいいな、これ。
いや、だからその、セブンがこう長い、長すぎるんで。
まあね、ストーリーいっぱいあるからね。
そう、長いもんで、ちょっとっていうのがありましてね。といったデスマシーンでございます。はい。ではちょっと攻略サイトを参照しながらちょっと進めていきたいなと思います。では何から話そうかな。はい、じゃあまずちょっと下の行動パターンからちょっといきますかね。あと行動パターン、まあデスマシンに対してのちょっと、体制とかそういった話をしていきたいなと思います。はい、まず、あ、ごめんなさい。そもそもだ。はい、俺、ハルクさんはわかるんだけど、ユーチさんはデスマシンは挑んだ。
一回やりました。
一回やった。あ、了解です。じゃあ雰囲気はわかりますね。
OK です。
はい。まずは、おすすめの耐性ということで、必要耐性、ブレスダメージ減と、減枠ガードと、転びガードでございますね。まあ、特に、まあ、ブレスと転びかなっていう、ちょっと印象でしたね、私としては。はい。で、それから、デスマシンの系統は、まあ、マシンって言ってるんで、マシン系です。で、フォースに関し、フォース等によるダメージ、属性ダメージの倍率、過去耐性なんですけども、雷が 1.2 っていう感じですね。雷が弱点です。はい。で、デスマシンの行動、通常攻撃、1人に約800ダメージ、モロハ斬り、1人に1300ダメージ、で、プラス4ダメの 35% を、デスマシンも受けます。で、灼熱、前方に1500ダメージ、で、眩しい光、幻惑。バーミリオンボム、対象と周囲に無属性の約500ダメージ ×2 叩き潰す、同じですね、これも。はい。じゃあそれからこれちょっと気をつけなきゃいけない、相当烈斬、前方に約 2200×2 回ダメージ。で、暴走モード、敵にかかっている悪い効果を全て解除、プラス攻撃力2段階上昇、プラスコマンド感覚0、プラステンション下がりにくい、プラス火ダメ減少、プロトシールド、敵の悪い効果を消す、プラス呪文耐性と守備力1段階上昇、プラス悪い効果にかかりにくくなる。それからペシャンコ、周囲に約500ダメージプラス小さくなる、プラス転び。そして、ジゴスパーク、雷属性の約2000ダメージでございますね。はい。デスマシーンにはドラゴンビートがあります。暴走モードは60秒続き、その後すべての強化が解除されます。その前に5万ダメージ程度与えた場合も強化が解除され機能停止。デスマシーンには耐性低下、攻撃力低下、守備力低下は効きます。スタンが効かないですね。はい、いったところですかね。で、ちょっと下に行って、まあ、構成のパーティー構成なんですけども、自分行った時はだいたい流術師、魔法、賢者、僧侶のパターンでしたね。ちなみにはるかさん、構成覚えてますか？自分
で言
ったとか。
はいはい、初日は、ずっと魔戦、魔法、流術、賢者でしたね。ずっとこれで回ってて、でその後に魔戦、魔法、 僧侶賢者っていうあの安定パーティーみたいなのとか、
うん、
あと、魔線が抜けて龍術と僧侶が入ってるあの普通のやつ通常コースをやってましたね。
ゆうちさん構成覚えてますか？
そうですね、一般的なやつだろうな。僧侶、自分が僧侶やって、魔法王、賢者、龍術でしたね、
で自分、俺最初自分僧侶で行ったんですけど、あの、ちょっと後で知ったのが、僧侶があの壁役にならないといけないっていうので。
そうなんですよね。
そうですね、
で最初それ知らないで行ったから、あの、何のこっちゃって感じで、なんかちょっとわちゃわちゃして、若干ちょっと迷惑をかけたっていうのあったんですけど、あの、まあちょっと、まあ攻略のポイント一つ言うと、その壁っていうので、あの、俺壁正直苦手なんですよ。あの、なのでちょっと
あまりやってるイメージはない。
なのでちょっとつうので、途中から流術師とかそっちに切り替えてっていう感じでやった次第でして、ちなみにあれですよね、ゆうちさんも僧侶でいたんですね。
自分は僧侶で行きました。なんで壁やりましたけど、
大丈夫でした？
いや、全然大丈夫じゃなかったですね。
だってこれ、
何もしぶらくて行ったんで、敵何やってくるか知らないままやったんですよ。なんで、結構食らいまくるわ、ね、状態上食らうまで、ちょっと何にもやれてなかったんで、ちょっとこれからです。
だって、僧侶いつもする人って、カフェ絶対しない人やから、難しいですよね。
そうっすね。なんかその、この攻撃も結構ちょっとパターンがね、いろいろあるんですよね。周囲とか前とか。なんでちょっと避け方を判断早くしないと、まあ全部食らって自分のね、回復がいっぱいいっぱいで、みたいになっちゃう。まあそんな感じでした。自分がやった
時は。慣れてる人はそうでもないけど、これバトル慣れてない人と組んだ時にとんでもないことになったから、
僧侶の壁がかなり久しぶりなんじゃないですか？
僧侶がタンクでヘイトを買うっていうのはあんまり最近な、なかったかな。
慣れてない人も多いし、やったことないっていう人の方が多いかもしれない。
ないと思う。
で
だから最初の、あの魔戦タンクで壁やってっていうパターンでずっとやってたんですよ。いや楽やんこれって言ってやってたんやけど、世間を 見渡したらあれ僧侶がやってるって僧侶がやってんじゃんって気づいたんですよね。
そう、
あ、なるほどね。
で、まあ、自分の体験談で言うと、その、まあ、ほぼじゃない、全部だな、あの、もうノラで行ったんですけど、でたまにこう魔戦、私は一応まあ構成不問でちょっと呼びかけてやるんですけど、その中で魔戦パーティー、魔戦含めたパーティーで行くってことあったんですけど、イコール全滅っていうのが多くて、
ああ、すごい上手な人じゃないと、
そう
やられちゃって、
だからはるかさんが魔戦でって言った時は、あ、すげえなって思って聞いてあったんですけど、そういった傾向があるので、あ、結構というか、まあ、体験があったので、自分の経験上は、あの、僧侶賢者は必須だなっていう印象は
確かに魔戦を入れるメリットがそんなに、そんなに早く倒してもなみたいな感じもあったし、
まあね、言うてね、あの魔戦ってもう時短要請じゃないですか。時短、
そうですね、
そう、早く終わらせたい、終わらせるポイントになる職なんで、でもね、こう最新のコインボスだったらちょっとね、まあ、みんな慣れてないっていうのもあるんで、できればこう確実にちょっと時間かかってもいいから、確実に倒せる職で行った方がいいのかなっていうのが、ちょっと個人的な感想です。
すっごい昔にあのガルドドンの魔戦やってた人とか、
はい、
あの 最初ジェルザークが実装された時に魔法戦士が壁してたんですよ、はい、で魔法を使いで後ろから殴るっていうやつを経験してる人はすごい上手かったんで、私もやったことあるんですけど、うん、その人たちは上手いことやってました。
うんうんうん、うん、
あとなんていうの、常にハイエンドの壁をやってる人、
うん、
武道家でデルメゼ行ったりする人は上手なやつなんですよ、
うんうん、
そうじゃない人はえらいことになってましたね。
うん、やっぱまあそうっすよね、戦闘民族は強いですよ。
うん、避けて、うん、そうそうそう、
その話、ね、
死なないみたいな、うん、
うん、いうことですよね。うん、まああとポイントとしてはまあ賢者の洗礼ですか、
うんうんうん、
あれやんない人たまにやんないっていうか結構遅めにやっちゃう人が多くてですね、それで、
うん、
事故っつうのが
辛くないっすか、
うん、
でもあれ土正面から洗礼しに行くと相当劣なんで死ぬんですよ。
あ
ちょっと一泊置いてから行きたいなっていうのはあります。
位置、うん、結構大変だね、
そう横からからピャーってやらないと、
うん
う
ん、
えらいことがあるんですよね、
うん、うん、そうですよね、
うん、
でまあちょっとそうですね、攻撃パターン的にまあ私個人的には気をつけなきゃっていうのはやっぱ今おっしゃったその相当劣弾のライン、うん、
ラインそうラインね、
うん
うん、
そう
そう今そうそれで人も流術師のお使いが
そう
何回も死んじゃうみたいな、
そうセットで2枚抜きされるっていうね、こう
2枚抜きされる
ってい
う、うん、攻撃関係で注意それぐらいかな、あとは耐性持ってればまあなんとかとか、
ああ、
うん、
ブレスを積んどけば死にはしないですよね、
そうブレスと、まあ、あとファイアタルト食ってですか、
そう、うんうん、私上着にグレス持ってなかったんで、
はいはいはい、
魔法使うとか、
うん、
あれ炎光の魔刀、
うんうん、はいはい、
ファイアタルト食べてたんですよ、それでも大丈夫だったんで、
うん
うん、
そうっすね、それがあれば、うん、
うん
って感じです
よね、そうあとそれでフワハ入ってれば全然いけそう、
うん、そうフワハなしでも大丈夫や
なしでも耐えれるか
耐えれました、うん、ただ雨がないとバーミリオンで、
うんうんうん、
ましたね、
そうね、
うん、
やっぱ賢者っすよ、賢者いないとダメし、
賢者やばいっすね、
そうね雨欲しいね、
うん、
うん、だ極論賢者が握ってますよね、賢者のうまい下手というか経験あるない
で賢者が
かもね、
回復ほどできたり、
うん、
で行けたり雨切らさず行ったりっていうテクニックは絶対必要ですよね、
うん、そこプレイヤースキル結構求められると思いますし、まあ、腕の見せ所です
ね、うん、普段から賢者のヒーラーやってないときついですよね、
うん、ですね、結構高いスキル求められますね、
うん、
うん、ちょっとまあ私まあさらっと、うん、注意ポイントそこかなってちょっと思ったんですけど、うん、他何かあります、これ厄介だったとか、なんか
あとにかく厄介だったんで位置取りかな、
あはいはいはい、
まあ、壁役に引っ掛けて逃げるのはまあもちろんそうなんですけど、
うん、
それをなんていうのその引っ張りきれないっていうのと、
うん
うん、全然壁が成立せずに乱戦になっちゃうっていうパターンが結構あったかなって、
うんうんうん、
何ターゲットじゃない人がチリチリになって、
うん、
そのターン終わった後に壁がいない状態でまたその人に行くみたいなのがよくあって、
うん
でそこで死んじゃってでデスマシーンのテンション上がってもうえらいことにのが多々あった感じですかね、崩れた時は、
うんうんうん、
崩れない時はみんながしっかりそのポジションを維持してる パーティーに当たった時は全然楽ちんだったんですけど、
うん、
で、
うん、
とにかく
大変
っていうのより、
うん、なんか死なないようにをやっぱ貫かないといけないのかもしれないですね。
殴られないように
死ぬと、そう、崩れ具合が半端ないよね。
一回人が死んだら、その賢者がもう追いつかなくなるんですよね。
そうだよね。
あの洗礼してテンション下げないかんし、でうまい魔戦さんがいると、あのロストスナイプとかでテンション下げてくれるんやけど、う
ん、はいはい、
けど、はい、追いつかなくなるんですよね、賢者一人やと。
うん、
だからその何、相当劣弾で竜と魔が一気に死んだらもうギャ
ー二枚抜きやばいね、やっぱ
そういうことですよね。
そう、やめてーってなる、
うん、
うん、
ですよね、
うん、
ゆうちさん何かあります？
あ、自分は僧侶だからね、どんどんちゃんと避け方とかやんなきゃいけないなと思いつつ、うん、まあ、確かに結構やることは多いんで、その何優先する今っていうのを考えるのが大変だったな。
だから僧侶壁しながら、まあ、回復も絶対しないかんし、
うん、
でスクルトとかフバーハとかけやなかんし、
そうそうそうそう、
うん、でね、あのペシャンコでちっちゃくなったらもう役立たずになっちゃうから、
うん、
自分に社員ステッキで直すにしても、その後ろの賢者さんが回復補助してくれるんかって言ったら、してくれない時もあるし、全然してくれない時もあるし、あーみたいな、
あ、
うん、
それ
は社員さんやけど怒られてんなみたいな、
うん、
なるほどね。
なんだろうね、なんか昔のあれ、あいつなんだっけ、あのドラゴン、いとこやみのドラゴン、
レグナード、
あ、レグか、レグのパラとかね、ソウがやってたみたいな感じの
ところ、はいはいはいはいはい、
似てるなーって、
うんうん、
ちょっと懐かしくいい感じ、しかもだいぶ忙しい、
そう、サポートしてくれる人が多分あの気が利く人だったら僧侶めっちゃ楽なんですよ、
うんうん、
でも回復型になっちゃう時があって、早く攻撃するとか思ってた時がある。賢者の人めっちゃベホマラーするけど、私ベホマラー持ってるしみたいな、そうやってる時によく思いましたけどね。
あ、かぶってるってなる時ある。
ええよええよって、あなたたちの回復は私がしますからって。
まあそこはね、知った中だったらね、こううまくこう事前にこう
予想
しやすいと思いますけど、ノラ、
ま
だ, ね、だとね、ちょっとね、うん、
そう、そうな
のね、連携取りづらいね、
相手の賢者さんも多分死んじゃあかんと思って、
うん、そう、
うん、
あの考え方またそれぞれだし、
そうそうそう、うん、
方向性も揃える話も基本するようでしないので、うん
うん、
なかなかねっていうのはありますけどね。
うん、今回結構ちょっと難しめですよね、コインボス。
いや、だいぶ難しいと思う。その新社さんとかがもう心折れかけてましたもん。
ちょっと辛そうね。
うん、
うん
うん
うん、
そうですね。はい、じゃあちょっと次の話、まあアクセなんですけど、はい、アクセ、デスマスクです。まあ、魔剣の仮面の上位アクセですね。はい。合成効果なんですけども、まあ、たくさんありますね。バイキ、魔力覚醒、聖なる祈り、早読みの杖、スカラ2段階、魔結界2段階、滅却、ピオラ、守り星、ホップスティック、10% で聖騎士の賢人、ガシン昇誕、暴走確定、守りの霧、聖女の守り、会心ガードです。いうことなんですが、うん、自分今回、まあ、そもそもの話なんだけども、福引券が3000枚だったんです。あの、なんだ、 おまとめ袋実装した後から数えば最低枚数なんですけど、
うん、
なのでコインコインボスもまあそれなりに当たりましたけども、いつもよりは少なく途中で買うことはしましたが、うん、なので完成してないんですよ、
うん、
とりあえずまあ2種類ちょっと作りましたけど、作ってる最中で、うん、その中まだ完成してないし、自分の中ではまあ急がなくていいかなっていうことで、
うん、
その代わり次からのツインカーのコインボスに向けては結構ちょっと集めようかなっていうので今から頑張ってるっていうような背景はあるんです。うん、であとは伝承はまだなんか怖くてやってないっていう感じ。
うん、
でちょっと私のことはちょっとガーッとちょっと喋ったんですけど、
うん、
うん、はるかさんどうですかその辺。
はいはい、これデスマスクの効果が多すぎて、
ええ、
ちょっと難しいなこれだってなかなか現物出ないし、でこれ魔剣の仮面より5つも多いんですよね、デスマスクの合成効果がなんでやねんみたいな、
うん、
模型に連なっとるかなっていう、
うん、
でまあデスマスクのにしかつかない合成効果をつけたいから、
はいはい、
あ、うん、合心昇誕とか、
うん、
守りの切りとか、
うん、
聖樹の守りとかですか、
うん、
うん、をつけたいなって思いつって、ね、今ね2種類作りました、
うんうんうん、
汎用性の高いもの、結局その魔剣の仮面って使い勝手が、まあ、汎用性のあるものと、あともう一つボスに、その限定のボスに向けてのものがいっぱいあるんですよ。
うん、
うん、でまあ魔剣の仮面はまあ多分厳選して6個ぐらい持ってるのかな、
はい、
だけど多分他の人もっとバトルいっぱいある人はもっと持ってると思うんですけど、それを全部作ろうと思ったらそいつに全部アップデートしていこうと思ったらとんでもない数になっちゃうんで、とりあえず、まあ、汎用性のある普段使いのできる仮面を2つ作って、
うん、
で最終的にそれを3つにしたいんですよ、
うん
うん、アタッカー用と魔法使い用と、うん、ヒーラー用の3種類が作りたいなと思って今、アタッカー用、物理アタッカー用と魔法アタッカー用の2種類ができたところです、
うんうんうん
うん、で伝承もさせてあって、
うん、
まずデスマスクを完全に完成させてからじゃないと伝承できないんで、
うんうん、
プラス今までの魔剣の仮面がの効果3種類つけてるものの1個に絞らなあかんっていうこのまず合成地獄が始まる、そう、種類に絞らないとどれつくか分かんないんで、そんな爆打したくないじゃないですか、うん、だから例えばその、まあ、ガシン昇誕つけたデスマスクのところに何そう旧姓の守り星とかそういうやつをつけたいなって、ピオラに何回つけたいなっていうのを、
うん、
より段階に埋めた魔剣の仮面を用意して、でそれで伝承しないとダメなところが一番うげーってなっ、
うん、
だから魔剣の仮面の破片を結構集めてたはずなのに、
うん、
もうなくなっちゃったんで、
うんうん、
さらに周回しに行きました。デスマスシーン周回の合間に、
うん、
魔剣もせなあかんのかいって、
う
ん、うん、
だからそうですよね、作り直さなきゃいけない的な感じになってますよね。
そうだから今までの魔剣が無駄になるっていうか、
そうそうそうそう、ね、うんうん、
そう1個は残して合成ね、うん、でそれを3つ植えなあかんっていう苦行が今待ってますね、
うん、
うん、でもそれ最初にしちゃうと今までの魔剣がゴミになっちゃうんで、
うん、
あのデスマッチを作ってから、うん、デスマッチだから装備枠がめちゃめちゃ圧迫してます今、
うん、
あとプラスガラサダイの心でまた圧迫してる、
うん、
おいーって、
うん、
きついマジできつい。
まあレオパレードはね今普通にサポでもいけるから東京自体はね、うんうんうん、そんなですけどね、
うん、でもまあ現物確定じゃないから結構ですけどね、
まあ、まあまあまあ、
うん、
道のりはね、うん、
あの魔法構成で30秒ぐらいで犬を消し済みにできるんで、その何ちゅうのメンバーを募集してやるけどね、
うん、うんうん
うん、
まあ多分ノラでも、
あそうノラでも最近ロスターでも魔法構成の人が多いから、
うん、
うん、そんなにでもなかったですけどね、うん、今多分その魔剣の亀の破片が欲しい人ばっかりだと思うから、
はいはいはい、
デスマスク用に、
うんうん
うん、昔に比べたら事故率は低くなりましたね、
うんうんうん、
うん、
そうですね、調達自体はまあまあ、極端にはまあきつくはないですけど、
う
ん、まあでも、
ね、
道のりはちょっとね、
うん
うん、
けどきつい、うん、なんかえらいことで、
みんなで調達イベントやりたいですね、なんか、
そうなんですよ、うん、あの、多分ね、声かけたらね、結構集まると思うんですよ、
人数は。行く行く、
うん、うん、いる、これ聞いたら、いると思いますよね。いるんですよ。
うん。見かけてくれたら。うん。
そう。
そうですね。
うん。
あれか、途中までしか作れないぐらいだったら、一回その魔剣の仮面を砕いとけばいいのか。
そう、全部砕いて。もう一
回ね、いるときに。
そう。クリスマスクもそうですよ。あの、あーそんな容器持っててもしゃあないから、全部砕いて、ストックして。必要になったらっていうね、そう、うんうんうん、これがいるボスが来たっていう時によっしゃーって
こう、うん、なんかね、普段のアクセってやっぱり埋めるのが基本だったから、
う
ん、ね、それだったらそのままね伝承しやすいんだけど、
うん、
この仮面とかってね結構バラバラしますもんね。
そうなんですよ、
基本的には、
うん、
そうなると伝承が大変だね。確かに
伝承マジで大変なんで、
これなんかないんすかね、いい対策。
もうこれ本当に辛い。
そろそろ1個選ばして伝承させてくれないかな。
本当。
もういいんじゃない。
うん、
もうこの効果が増えたのがまたもう、
いやまたえぐいね。いつ当たんねんっていう。
もう、うん、
まあ画心昇胆のあれはちょっと折ってなりましたけどね、うん、こう、
あ、うん、これめっちゃ強いみたいですね。
そういうのはありますけどね、
うん、
でもね、つけれない人がつけれるんだもんね、でかいよね、
う
ん、
そうですよ、うん、
まあ、ゆうちさんはこれからだと思うんですけど、方向性は何か考えてます？
自分もそうですね、まあ、僧侶と、まあ、使うんだったら魔法使いって感じなんで、まあ、今の仮面も2種類そうやって分けて持ってるんで、
うん、
まあ、同様に伸ばしていく感じかな。自分はまあ守備方向だからそんなに変な感じにはならないかな。
この今の魔剣の仮面に一つ何か効果を追加でつけようと思ったら何つけたいですか？
なんだろうね、
魔剣の効果。
私は魔法使い用の、バラシナ用に作ったやつが、
うん、
魔結界2段階魔力覚醒、うん、で、早読みやったかな、てか昔はそれやったんですよ、
うんうん、
それにプラスピオーラが欲しいなって思ってピオーラを作ってたんですけど、うん、今って魔法使いって魔力覚醒も早読み もう勝手につくからいらんっていう話聞いて、そう、うわそうやんって。
ありますよね、そうそうそう、
一回作ったけど、あーそっかーって、うん、守りボスとか、
うん、
守りの切りとか聖女つけた方がええんじゃん、うん、みたいな、ちょっと心配しますね。
そうですね、確かに聖樹とかもいいし、まあ霧とか守り星はあれじゃないですか、やっぱボス、どのボスでっていうのもあるのかもしれないですね。自分の場合だったらエンドあんま行かないから、まあ聖樹の方が安定するかなとかってあるし、
そうだから魔力覚醒抜いて聖樹にした方が良かったん違うって今ちょっとなんか言ってるんですけど、まあ、でも作ったからな、もういっかみたいな。
まあまあまあ延長効果はあるからね、一冊切って引いたら延長されるっていう。
まあちょっといいんだか悪いんだか多様性がすごいですね。
そうなんだよ、
なんかそういう意味じゃこれ正解みたいなのはちょっと作りにくいね、やっぱ場合によるが多い。
そうそうそう、ちょっと今の段階では判断できないかなと思って、次のデスマスクは多分ちょっと保留で破片を貯める感じにして思ってますね。
とりあえず作れるだけの破片を集めようが正しいかもしれない。本当に。
だからあれですよね、はるかさんも今回で全部終わらせようっていう気はないですよね。
それはないですね、あの、魔剣が終わりがなかったんで。
だからもう俺と一緒にこう長い目で、あの、
そうそうそう、必要になったらまた作る、もうそれがずっと続いてたから、
ですよね。デスマシンが2頭に折った時にまたその時にまたやるかみたいな。
そうですそうです、
感じです、
機会があったらいくらでも回るみたいなボスですよねこれ。
まあそれであればやっぱ次のことも考えて福引券は多めに
今からやってもいいですね。そうそうそう、ちゃんと食べとかなかなって思いましたね。
今コインも結構高いっすよね、600円
高いっすね、
あんま下がってない、
3、4万ですかね。
高い、
だ
って昔全然値崩れしてない。
昔30何万とかそのぐらいとかですよね。
そうね、30ぐらいまで下がりますよね。
あの何だっけね、すぐに完成したやつ、何だっけ、何でしたっけあれ、ラストジョーカーとかってすぐに安くなった気がするんですけど。
はいはいはいはいはい、
もう、すぐにできちゃうから、
あの迷いがないですね。
効果
いって
るし、
この効果の数でもう絶対無理だから。できないから、
ね、
確かにね、
HP が上がるもの絡みとかだとずっと高い、水準がって思うけど、すぐできそうなやつは本当すぐに値崩れしますよね。
まあ、
今回こそ福引券貯めとくべきだったんだな。
そうですね。
こんなことになるとは思わんかった。
でも私も実装前4000枚ぐらいしかなくて、慌てて1500枚ぐらい集めたかな。やばいって。待って、あの救済ポイントに頼り始めて。なんかいいやん
って。あれも宝珠の方ももらっとかないと。
そうそうそうそう。
低くなりましたからね。
まあいずれにせよね、次のコインボス出てこれが2頭になった時にもね、全然またね、こうデスマス作りで使うと思うので、あのこの時期からね、福引券は
そう
ちょっと真面目に、やってもいいかもしれないですね。
集めといた方がいい。
次多分出るの12月とかっすもんね。
そうですよね。半年後
次でしょうね。
もうね、年に2回だけになったんでね。
クリスマスプレゼント来るね、また。
そうですね。
出るんで、
その時期ですね。
ちょっと意識は皆さんされていいかもしれないですね。はい、そんなところですかね。
はーい。
はい。といったところで、デスマスターじゃない、デスマシーンについて。まあ、もう似た言葉が出てきますね、もう。はい。いうことです。はい。はい、続きまして、お便りです。はい。トヘロスさんからいただいておりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
アスタルジアに盾持ちの仲間いないのが謎、 倉庫代わりにもなるのにな。ドラクエ10の対応機種、次に切られるのはスイッチと PS4？ その前にソフトのスイッチ2版や PS5 版が発表されないとね。これまで PS4 でやってたのをあえて6月は願掛けでスイッチ版の課金に、が未だスイッチ2抽選当たらずということですね。うん、まあ、ちょっとスイッチ2の話はちょっとエンディングにするんであれなんですけども、うん、あの春子さんもこの間言ってましたね、ツイン嫌いのスイッチじゃねえみたいな。
うん、
ね、言ってましたね。
ああ、スイッチ切られるっていうか、あのグラフィックのアップデートもまたあったらスイッチ切られるのかなって、
ああ
ね、それと同じ感じでって思いますけどね。うん、スイッチ本当に今やばいんですよね、あの重くって、
あの
スイッチでやってる人、うん、
あの最初この間その話した時に一瞬そうかなってちょっと思ったんだけども、はい、でも言われてみれば確かになって思う場面が、はい、うん、あって、うん、この間なんだかあんだっけ、あの人食いカリュウと戦ってた時にもなんか火吐かれた時になんか重いなっていう印象あって、
なんかねワンコンコするらしいんですよ、そのコマンド入れて技が出るまでにうんっていうのがあるらしくて、あの特に人食いカリュウとか多分あの床のトラップみたいなのが出るようなボスだと結構遅いって、うん、
重かったりね、大変、うん、
そう、大変やって言ってるのがよく聞いたわ
け、
うん、
まあ、
そのグラフィックのアップデートがあったで、3回ぐらいあったのかな、もう、
うん、
スイッチ版が出てから、さすがにちょっときついんじゃないかな、思って、
うん、うん、そうですね、まあ、うん、あとは、まあ、そもそもで言うと、あの、ネルゲル戦。の途中からこう場面切り替わるところになんかカクカクカクってなったりとか、
あれはあれはもう何でも思うけどね、
あれであ
れなんか重いなっていうか、なんかカクカクするなっていう、
バトル、その8人同盟バトルの時に誰か合流遅い人、あ、これスイッチやってバレあれあり、あの無線でやってるスイッチの人やって
俺だ
一人だけ来んの遅い人がおるっていう、
ああなるほど、それで確かにね、そう見られますよね、
多分有線で繋いでるとそんなことない、で繋いでる人ってちょっと遅いですもんね、
はい、うん、俺有線で繋いでみっかな、
え、有線じゃないんですか
無線ですよ、あの最近ホームルーターに変えたんですけど、
あの LAN をつなぐだけで、
ええ、
多分だいぶ違うと思いますよ、
違いますかね、
だいぶ違うと思います、
ああ
、グンコさんのスイッチ あのモデルが有機エリアとは直接つなげれるし、あの通常版のアダプターつければ有線にできますよ、
有機エリアで今あのスタンドにつけてやってるんで有線の口はないんですけど、
まあ、ああ、だからドックじゃないってことですか？
うん、はい。
あ、そうなんや。
けど、
ドックしてください。
けどあれですよね。なんか USB の口はあるんで、そっかなんかうまくなんかすれば、
なんか、できんのかな？
なんかできそうじゃないですか？
マジですか？できんのかな？
わかんない。
ちょっと公式には保証してないだけだから、まあ、できないことはないけど。
うん、まあ、あの、アダプターは多分1500円ぐらいで売ってるんで、ぜひ、ね、
うん。ああ。なんか、できそうな気はしますけどね。うん。まあ、スイッチ2買ったら、まあ、その辺どうなるかわかんないですけど、まあ、うん。
当たるんですか
当たるんですか、
煽るな、煽るな、
自信はどこから
エンディングで話します、それ、はい、
はい、
エンディングで話しますはい、いったところで、あとは、アスタージアに盾持ちの仲間がいないのが謎ということで、確かにそうだなって思って言われてみれば、
あの
畑持ってる人でもなんでそんな捨て身なんやろうって
全員特攻っていうかね
全員捨て身
だってなんかあのメガネ君あたり名前出てこないですけど、シン君でしたっけ、あのメガネ君、うん、あの子らへん、あの盾持っててもいいんじゃねえっていうね、ちょっと印象は、うん、思いましたけども、うん、
でも NPC で盾持ってる人いないですよね、思ったんやけど、全員盾持ってない、
そうですね、うん、
あの、なんだっけ、アンジュさん持ってないし、あ、持ってるわ。あれ、アンジュさん持ってるじゃないです
か。アンちゃんだけ持ってる。
うん、勇者だから。
勇者だから。
勇者だから。
持ってるわ。なるほど。まあ、やっぱ、見栄えなんじゃないって思いますけどね。
なんか、でも、クローンとか持っててもおかしくない格好してるのに、なんでお前持ってないねんって、当時思ってましたけどね。盾持ってへんから済んだんちゃうんか、みたいな。盾持ってたら生きてるやろって。
まあそういうのありますよね。
やっぱそのムービーとかカットシーンとかで見栄えが良くなるんですよね、両手の武器で。だからやっぱそういうの選択されてるような節があるかな。
あれも
盾持ってっていうのはなかなか。
単にあの1体の仲間で限定すると、白王が。まあ、刀だから盾持ってたらおかしいですよね。ユシュカもサーベルやから持ってたらおかしいのか。だったらなんかわからなくも、クオードは持っててほしかったけど。そっか、そうですよね。盾持てればいい。だいぶね、強すぎるとかだからなんかよくわかんないですけど。キャラクターの縛りで持てないのが、お、何理由なのかなって。
まあでもそう言われるとまあ納得はしますよね。まあ現状今ちょっとまあアンルシアだけということでね。
そうですね、あ、そっか、アンルシアね、
いうことでね。はい、お便りは以上ですね。はい、番組では引き続きお便りお待ちしております。X にてハッシュタグウオをつけてコメントをお願いいたします。はい、この間、まあ、トトの日だかなんだかっていうのを話しましたけど、毎月10日トトの日ってなんか訴えてるとこいまして、訴えてるとか呼びかけてるね、はい、輝いてる会社さんありましたけど、で、はい、この間じゃあ6月10日も掲げるんだろうなって思ったらないですね。
なんと。まやどうした。
ないです。
あ、トトの日までタグが入ってる。
あ、そうなのか。
うん、の日まで入ってる。良かったですね。
俺の訴えが
届きましたね、これ。
この番組を聞いて届きましたね。
届きましたね。
これだったら納得ですよ。
まや。
ね。
良かった、
きっとリスナーさんが聞いてくれて直してくれたのかな。
本当や、最初からこうしといてくれ。
そう、その方が楽というかね、分かりやすいかと思います。はい。
企業の人も違う人引っかかってくるから、こうやって思ったんでしょうね。
そうですよ。
多分ね、これ、もともと間違えてたんだろうな。画像を見たら、トトの日までがハッシュタグだったんだけど、はいはいはい、公式のそのポストが間違ってるんだよね、自分が。
SNS 担当の人が間違ってしまった。
そう、あの振り仮名をね、振ったために、
あ、はいはい、
ウォンまでしか入らなかった。
なるほどね。
本来そうしたかったんだよ。
はいはいはいはい。よし、じゃあもう
よかった、
ハッシュタグ動画で来ないですね。解決し
ました。ライブされることはあのラーメン屋さんだけだった
っていう。ラーメンは許してます。はい、許すって言ったら偉そうですけど、ラーメンは、はい、受け止めてますんで、はい、
はい、ということで増えたことにをやってたんですよね。
だねもうねあれだし、うん、いうことで、まあ、ちなみにね、鮭フレークは私大好きです。はい、
はい、大好きです、
はい、
食べたけ
待ってます
ねえ。はい、ではこのままエンディングに行きたいと思いますけども、はい、エンディングトークということで、スイッチ2が6月頭に発売されまして、はるかさんがご購入されたということで、ちょっとレポートをお願いしたいんですけども。
はいはい
はい、まあざっくりどうすか。
はい、あのね、ごめんなさい、初日しか会ってソニスしか起動してません。
パソコンでやってるとね。
そうよね、パソコンか。
パソコンです。あのね、うん、あの私と同じく同棲したお友達がスイッチ2でドラクエしてるんです。
はい、
でその人はそのセール中に買ったって言ってて、うん、その追加パッケージをバージョン7の、
うん、
あのその人はねもう当たるって信じてて、
うん、
スイッチ2が、うん、で絶対にスイッチ2当たるから、うん、もうこうスイッチ2にこうするんやっていう固い意志で、
うんうん、
買ってたらしいんです。
あの俺の未来は決まってると。
で、うん、そう晴れてスイッチ2にでゲームじゃないわ、あのドラクエ10できるようになったんですけど、私はあのどうせ当たらんかったら意味ないわと思って、
うん、
あの買わなかったんですよ、セール中に、
うん、
いやしまったーって今公開中ですね。で次のセールを待ってるんですけど、ですか、うん、秋ですか。
うん、
うん、って感じですね。で、うんうん、まあ、スイッチ2買った理由が、うん、ドラクエ10をやりたいっていう理由だったんで、
うん、
すみません触ってないです。
あれ触
ってないんで触ってないです。
あら、ですね、はい、わかりました。それで、
はい、
私あの他の方でのやってる動画を見てたんです、うん、YouTube で、
うん、
で、はい、綺麗なのかどうかっていうのとヌルヌルしてるのかどうかは正直わかんなくて。
それはわかります。語れますよ。バージョン6までしか入ってないけど。
ああはいはい、あどうぞ、はい、お願いします。
はいはいはい、はい、ねグラフィックは変わらないです。うん、いやなんでか言うと、
うん、
スイッチバージョンだから。
あはいはい、はい、
スイッチ2のバージョンでスイッチバージョンを、ね、そうそうそうそう、
うん、
で。まあ、マルチ、まあ、なんて言ったらいいの、これって、互換で動かせるだけなんで、グラフィックは変わらないです。
うん、
で、60dps 出てるかどうかは、ちょっと、なんとも言えないんですけど、
うん、
その、私のその使ってるモニターが 4K じゃないんで、
うん、
出てるかどうかはちょっと分かんないんですけど、
うん、
まあでも、ね、スイッチの無線、ってた時よりはまあさすがに何速度は向上してると思います。でマイタウンに入った時に、
うん、
いっぱいその家具じゃない庭にいっぱいこう装飾がしてある家に行ったりすると、
うん、
ちょっと表示が遅かったりもたついたり、
うん、
一番気になってたのがメニュー画面を開くときにちょっとね1秒ぐらいうんってなってたんですよ、
うん、
それが一切ならなくなったので、
うんうんうん、
ストレスは軽減されたかな。であと同盟バトルも行ってみたんですけど、
うん、
全然大丈夫でした。遅延はほとんどなかったですね。
うんうんうん、
パニガルムも、
うんうん、
パニガルムもスイッチやったらちょっとワンテンポ遅かったんですけど、
うん、
それを一切感じなかったんで、
うん、
で、パソコン版と比べるとパソコン版の方がグラフィックがシャープなんですけど、
うん、
多分スイッ チもちょっとこうぼやついてるっていうか、こうソフトな感じのグラフィックだったと思うんで、それはスイッチ2も変わらなかった。
うんうんうん、
うん、だからバトルでだいぶ違ったかなっていう印象がありましたね、ドラクエ10に関しては。
ああ、あのなんだ、さっき言った狩人の重い場面とか、うん、そういった関係は、うん、どうですか。
は大丈夫でした。あ、トガビと言ったんで、うん、ウィリーデとか、あとあのルベランギスとかの床のあのうわーってな、
うんうんうん、
もう全然普通でしたね。
ああ、そこ
はもたつきはなかったです。うん、
なるほどね。
なんで、もしスイッチで、他のゲーム機ない人は、うん、ぜひぜひ。スイッチ2手に入れたらそっちに移行したするとだいぶ、
うん、
にまだまだ全然ドラクエ10できると思いますよ。
うん、うんうんうん、なるほど。あ、
うん、
ちょっとそれは楽しみですね。まああとはね、あの自分今携帯モードでやってるんで、基本的にこう大きくなるんで、うん、
はいはい、
うん、そこはなんか見やすくなっていいのかなっていう、ちょっと、
ね、あのね、めっちゃ画面でかいですよ
やっぱり。
うん、有機入れ持ってないから通常版のスイッチとしか比較できなかったけど、でも多分でかいですね。
ああ、通常版からすれば本当そうっすね。
そう、それでも多分でかいと思いますよ。
うんうんうん、
あとね、あのジョイコンめっちゃ持ちやすくなってます。あのちっちゃかったから、うん、ジョイコンが
持ちにくかったすぎたのね。
そう、手から滑り落ちる感じなのがなくなりましたね、ちょっと大きくなったんで。
あ
とね、プロコン2も買ったんですけど、あのプロコン2買った方がいいです、めっちゃ持ちやすい。まあ、通常のプロコンも他のコントローラーに比べたら持ちやすい方やと思う。それよりもっと持ちやすくなってますね。私、まあ、あの性別が女なんで、多分あのみんなより手ちっちゃいと思うんですけど、
うん、
持ちやすいんですよ、めっちゃ。
うんうんうん、
多分手小さい人はすごい違いがわかると思う。めちゃくちゃ持ちやすい。
うんうんうん、なるほどね。な、そう、そういった感じですかね。
はい。
うん、はい。まあ私もですね、あれから抽選の方は、公式の方は落ちて、で、先日ゲオのやつで申し込んで、で、一昨日が当落の日だったんですけど、当たったらメールが来るっていうはずなんですが、来ず。
はい。
来ず。で、今な、ツタヤかな、ツタヤの中入ってるなんか、なんだかやっていうのがあるんですけど、そこで申し込みをして、来週結果がわかるっていう感じの状況っていうのは一つで、で、ゲオに関してはなんか繰り上げ当選みたいななんかあるんですか、
ね、
なんか。
うんうん。あの、落ちた人は次回のやつに繰り越しでっていうシステムですよね。
うん。とか、なんか、キャンセルが出たからなんだかとか、そういったあれな
んだけど。うんうんうん。
うん、とか、あるっつうのと、あとあの俺 PS5 ゲオの抽選で当てたんで、あの、うん、ちょっと、うん、ゲオにはちょっと期待したいっていうのが、はい、
あ、そうですね。うんうん、なんかゲオで当たったでしょ、結構聞くから。
うん、そうですよね。
うん、
なのでそこ期待したいっていうとこが一つと、あとはあのプロコンどこにも売ってないっていうね。
あ、そうそうなんです。
だから今話聞いて、うん、あ、変えたんだ、いいなって思って、プロコンの方が、うん、
発売日の午前中に当たった人しか変えてないんちゃうかなって思いますね。
うん、
なんか確かにお店ちょっと見てきたら、あの本体と一緒に買わないと売りませんみたいな結構書いてあるとこ多かったですね。だから単体で買えないとこも結構多いみたい。
うんうんうん、なるほど。だからね、まだ本体は持ってないけど先にコントローラー買おうかができないってことですよね。
そうですね、うん、
やりにくそう、うんうん、
いうことでね。だからまあちょっと私の話ですけど、最近またちょっとゼルダの変わり映えがちょっと気になり始めて、
うん、
ブレワイとティア君が、
うん
うん、でそれもあの YouTube で違いとか見てて、まあなんか変わってる感はちょっと伝わってはきてるので。
えどこが変わったんですか、グラフィックと。
グラフィックとちょっと追加要素っていうか、あのオペレーションアプリがちょっとついてくるっていうか、あのどこに何がある
か、やりやすくなったっていうか、道しるべができたみたいな感じですかね。
あ、そうですそうです、そうですとか、
うんうん、
コンパニオンアプリっていうんですかね、まあうん、なんかそういったのがつくとか、あとはセーブデータが増えるとかあって、
うんうん、
るんで、うん、だからそこちょっと気になり始めたんで、ちょっと前よりも購入意欲が上がってるっていうような感じ。うん、ではあるんですけど、でまあちょっとこれこっちの話なんですけど、あの、はい、うちの会社の一番偉い人が、
うん、
あのスイッチ2買ったっつってて、
お
であのなんか二口当たったって言っててで俺それ知らなくて、
うん、
うん、あの知ってたら、あの、軍曹君に一口譲ってあげたのにって、後から言われて。
ってマジかよ。逃した。
そういえば、買うって言ってたな、あの人ってちょっと思いながら。うん、
あ
まあ、それ、まあ、通常版、あの、マリカ入ってないやつだったと思うんですけど、
うん、
でもってちょっとね、
うん。
いうのがちょっとあったかな。うん。ありましたけどね。はい。
あとそろそろねゲリラ販売が始まってるみたいですね。
あーそうですね、うん、
コストコとかヨドバシは結構見ましたね、うん、写真で、
うん、そうす、まあでも先言うて先着ね、
うんうん、
10名とか、
まあ そうですよね、
そぐらいなんでしょうね、
うん、
うんうん
う
ん、
なるほどね。ゲオ以外やとあれかな、抽選応募しやすいとこってどこなの、ドンキとか、ドンキ、イオンか、
ビッグカメラとか
です
か、
うん
うん、
あと俺ファミマとかも応募したかな、
うん、
ファミマ、はあ、コンビニもいいんだ、う
ん、
なるほどね、ユーティーさん現在は、
現在は所持しております。
お、どれだ
っただ実は所持しております。
まあ俺まあ
任天堂の3回目、
3回目、あっ3回目すごいな、
ほうい
い
と
お
山田電機
おお
いや一口くださいよ。行ってよ。二回目。
すいません。
いやいい
じゃあ三代目頑張ります。
任
天堂のね、三回目のやつはあの多言語版ですね。あのちょっとねアメリカの時にあの英語のソフトも買ってたんで、うん、多言語版欲しいなと思って、
はい、最初から多言語で応募してた、
最初からはい、うん、で結局3回目って感じ、まあ当たりやすいとはね結構言われてましたけど、うんまあ、3回目でって感じで、うんうんうん、でヤマダ電機はあのあれですね、あのこの間言ってたあの女子みたいにいくらか買ってないとってやつなんですけど、うん、あの日本帰ってきた時にヤマダ電機で全部家電買ってたんですよ。
ああなるほど。
なんで結構自信あったんですよね。そしたら山田電機一発でしたね。
あなんか3万円以上だったっけ
とか、まあ、なんかそんな感じだったと思うんですけど、
1万5000円とか3万円とかね、うん、
そうそう、
え、でもあれってもしかしていっぱい買った人の方が優先してくれるんちゃうんか。
まあそういうの裏でもしかしてあるかもしれない
ね、あの上限ギリギリっていうかね、あの応募ギリギリの額よりいっぱい買った人が優先するんちゃうんって。うん、
おかしくない。というわけで当たりました。
でプレイしたゲームは、
まだプレイしてないですね。開けてなくて。
開けてない。
うん、ちょうど先週届いた。あ、ちょ、あ、そう、先週届いたばっかなんですよ。
あ、そうか。うん。最近やから、最近届いたんですよね。そうそうそ
う、うん。発売してしばらくなんで。
うん。
で、しかもなんか、本当だったら、結構遅く届く予定だったんですけど、なんか準備でき次第送りますになってて、うん、書いてあった日付よりは早く届いたんですよね。
なるほど。
本当だったら月末ぐらいだったんですけど、
うん、すごいですね。でも抽選その回数、抽選回数じゃないか、その第何回って進んでくれて倍率上がってますよね、あれ。
結構やっぱ出してるんでしょうね。
なるほどね。ゲームは何をしようかなって感じですか？
ゲームするもんないんですよね。僕もとりあえずね、ドラクエインストールして、移行だけはしておこうかなっていう感じですかね。はい。まあ、あとはもうドラクエ1、2待ちなので、僕は。
ああ、そっかそっか。
はい。ドラクエ1、2ね、予約しましたよ、ちゃんと。
しましたか。ああ、うん。あれですか、またアクリルついてるやつですね。
もちろんですね。
ね、
うん。一つ気になっているのは、あれ、はい、ドラクエ1、2、3と1、2で、一緒にパッケージ入れれますよっていうセットあったじゃないですか。
はい。
これ、スイッチ2版って1、2しか出ないんですよね。で、
そうなんや。
あの箱はどうにかしてもらえないのかなっていう。一応、ワン、ツー、スリーのセットも発売はされるんですけど、そのセットってダウンロード専用なんですよね。物理はないんですよね。
はいはいはいはい。
残念。
残念の。
移植版とか出んのかな？エディションとか出たら、もうちょっと面白いけど。ちゃうけど。
出そうな気はしますけどもね。
ね、
というのを気づきましたが。はい、とりあえず3機種予約しておきました、
うん、3機種
スイッチ、スイッチ2、うん、プレステ、うん、
素晴らしい、ね、まあね、まあ、あれも、うん、10月終わりでしたもんね、発売ね。
そうですね、
7、8、9、10、
やっとその頃にはもういい加減に変える、
変える、
私が変えるんじゃない？
変える気がします。大丈夫な気がします。
持っているのか。
年末挑戦始まるからね。
うん、
11月入ったら、これまでに多分出回ってると思いますよ。
うん、
だから今回ちゃんとそういう出荷量を調整しながら小出しにしてってる感はあるから、ずっとなんかそうやって応募したりとか、ゲリラ販売とかっていうのがちゃんと続いて、ね、行くんじゃないかなと思うけどね。
まあ、
次のね、任天堂をどうやって売るのか、ちょっと楽しみですよね。ちょっとまあ、お知らせしますで、ちょっと時間組みたいですけど。
一応、抽選販売は終わりですよね、あれ。
終わりではなくて、一回
止める、
自動エントリーが なくなって、で、次のその抽選開始するときは自分で抽選応募してくださいって。
ああ、応募しなさい、最適な。
そうそうそう。一回その自動が終わるんで。
ああ、なるほど。
で、その抽選までもう一回目、五回目は、いつなんやろ、
それがまだ言われてないんでね。一月、
うん、7月エントリーねって、
まあ作りダメするんでしょうね。なるほどね、いや
っていうタイミングになったからゲリラ販売が始まったのかなって気も
しそうかもしれない、ね、
まああれ東京だけですよね、あれね、ゲリラ。
いや、そうでもないみたいですけどね。
全国ですか？
まあ、全部ではないけど、あるところはって感じみたいです。
メインの主要都市だけぐらいですかね。
どうなんでしょうね、わかんないですけど、
まあちょっととにかく私はそのマグ大物間口は若干ちょっと広げたので、まあゲオの2回抽選来週なんで、まだチャンスはあるんで、まあ、次の収録時に、まあ、多 買いました、買って、あの、当たりました、当たってません、また言うと思うんですけど、まあ、どうなってるかということでね。うん。あの、その時にまた喋りたいなと思うんですけど。
うん。うん、頑張ってください。
チャット面白かったんで。
チャット、ああ、はいはいはい。
うんうんうん。
あれをぜひ。
はい。チャットって、あの、顔出すやつですか、あれ。
そうです、そうです。顔出すっていうか、顔出さなくても大丈夫なんで。ボイスチャットのやつですね。
ああ、はいはいはい。
ボイス出しなくても大丈夫なんですよ、あれ。
ん？
文字でもチャットできるんですよ、あれ。
あ、文字でも、ああ、キーボードつけて。
うん。
なるほどね。ああ。まあ、それもちょっと体験してみたいですね。
うん。
はい。じゃあちょっと、次の収録の時に私が、まあ、当たったかどうか、またその時お知らせします。はい。
はい。
はい。ということで、この辺で、お別れでございます。またお会いしましょう。では、さよなら。
ありがとうございます。